さあ始まりましたトマログのお時間でございます。ここでは私トマケンがちょっとしたおしゃべりをしていくコーナーとなっております。皆さんいかがお過ごしですかね。僕は最近ですねバイオハザード RE2 を久しぶりにプレイしてですね、本当久しぶりになんか買った直後、発売直後に買って、まあ、2、3週プレイしてそこからやってないから3年ぶりぐらいかなにプレイしてですね、すごい楽しい思いをしています今とかあとなんかわかんないけど台湾音楽にハマったりとか、あと映画のスラムダンクを見てですね、感動したり、ちょっと言いたいこともあったりするけど、まあ、そんな感じで、カルチャー接種をね、やっているわけなんですが、まあ、今日新たにね、新たなカルチャー接種を、させていただいてですね、相方のポポアルジョさんが、主催する約束のバスへという、純廃墟でですね、現役大学生、ヤマトさん、キミカさんによる、展示会、アクシデントという展示会に行ってまいりました。なんか関係ないけど、アクシデントって英語で書かれるとなんかわかんないけど、布袋寅泰がイメージされるんですけど、僕は。本当関係ないんで、これは置いといてですね。この展示会がまた素晴らしくてですね、なんかすごい、なんだろうな、密度が高いというか、ただでさえ、純廃墟の空間が面白いのに、あの空間に、お二人のね、強烈なそのメッセージ性のある、解釈の余地の大きい作品たちをね、列挙されると、しかも合作じゃなくて、なんていうかな、なんかテイストとかコンセプトが全然違う二人の作品を並べる、なんかそれ自体が合作と言えるかもしれないけど、並べることで、なんかよりその空間としての密度がすごいというか、その空間にちょっと溺れてしまう感じもしてですね。僕、正直最初は、作品を一通り見て、ちょっとしたおしゃべりをして、1時間ぐらいで帰ろうかなと思ってたんですけど、気づいたら4時間ぐらいいてですね、マジで。いや、びっくりしちゃった。全然、時間経つの早かったですね。長い時間お邪魔して、マジで申し訳ないなって今は思うんですけど、いや、本当なんていうのかな、強烈だったんです、そこでの体験っていうのが。てか、鑑賞することを体験と呼んでいるのか分かんないけど、いろんな意味で、僕は体験だと捉えてるんですけど。で、山本さん、君香さんね、二人ともいらっしゃったので、お二人からそれぞれ、いろんな話を聞いてですね。で、僕も、稚拙ながら、ちょっと、なんか作品の感想とかも言わせていただいて、二人ともね、僕の拙い感想を聞いてくれて、そこに対する解釈のアンサーとかもまた返してくれて、いや、なんか二人ともね、なんか大学生なのにっていうのはあれだけど、なんかすごい聡明な方だなと思って、マジで。いや、僕が大学生の時ってマジでうんこだったから、うんこのことしか考えてなかったから、そんなうんこに比べると、やっぱ二人ともすげえなーっていう、マジリスペクトですわーって感じだったんですけど、なんかね、作品のその細かい一点一点の感想もすごく言いたいんだけど、それよりも何よりも、僕があの空間でアクシデントという展示会で、僕が本当にアクシデント的に強烈にその、感じたことっていうのがあって、それは、なんていうか感動というより反省だったんですけど、何のことかというと、僕今までね、正直なところ、なんていうかな、芸術作品とか、芸術作品の作者、表現者という人たちとか、表現というものに対して、なんかすごく距離を感じてたんですよ、勝手に。なんか、なんていうのかな、表現、しているその、技法とか、そのパッと見の印象そのものっていうのがやっぱり俺の知らない世界すぎるっていうのもあるんだけど、なんかやっぱり、なんていうかな、俺の発想からは全くかけ離れたことをする人たちだ。俺とは全く違う脳みその人たちだみたいな評価を勝手にしていて、で、なんていうのかな、僕はすごくなんか、雲の上とマジ地中深くのありぐらいの距離感を感じてたんですけど、なんか、よくよく話を聞いてみると、なんか案外そういう感じでもなくて、日常を過ごしていることっていうか、日常そのものとか、 あるいはその日々暮らして俺たちの行動とか挙動とか、まあ、あるいはその、まあ、問題と言ってもいいかもしれない、そのこの日常にはびこる問題とか、まあ、あるいは俺たち一人一人の心の中に芽生える何かしらの、あのモヤモヤとかスッキリとかなんか共感性とか、それら諸々を、まあ、芸術という表現をしているだけであって、だけでという言い方もよくないけどしているのであって、やってることは俺たちがそのツイッターとかインスタでポロポロなんかほざいてる言葉とか写真にも込められていたりするし、まあ、あるいは何か流行りの曲とか聞いて、これマジ共感するわって言いながら発泡酒飲みながらなんか言ってるようなことと、なんかあんまし大差ない気がするんですよね。なんかもちろんそこにかかってるコストとか時間とか熱量っていうのは変わるんですけど、なんかやってることそのものは、なんか俺らが普段やって感じているアウトプットと何ら差はないということに気づかされたんです。てかそういう説明をしてくれたんですよ。だから俺はそう捉えたんです、少なくとも。まあ、なんていうかな、アウトプットすることと表現することが果たして同じなのかっていう問題もあるんだけど、まあ、そこは一旦ちょっと置いといて、意味としてまあ大まかに僕は同じようなものだと思ってるんで、で、なんていうのかな、なんか日常をその車に構えて切り取って編集して、再解釈して再構築して表現としてそこに展示するっていう行為で、こういうなんかその行為というか表現の技法っていうものを、まあ、具体的になんていうかな、考えていくとやっぱり距離を感じるのはなんか、まあったんだけど、今まではそれって俺たちが普段日々なんかその景色を切り取ってインプットして誰かに話す、アウトプットする、そのロジックとしてまた組み立てて再構築して言葉として新たに表現していくっていうことと、実は同じなんかフローチャートのもとに描かれているものだったりするわけで、なんかそれに気づかされたんです。だからそれを踏まえて考えると、俺が今までそういう表現とか芸術というものに対して抱いてた距離感とか、まあ、あるいはそういうものに対して、いやーすごいですね、俺とは全然違いますわって言ってきたことそのものが、なんかめちゃめちゃもしかしたら暴力的で差別的だったかもしれないと思って、二人の話を聞きながらめちゃめちゃ反省してたんです。実は反省というか恥じてたんですよ、僕は今までの僕というものを。なんかしかもそれをなんていうのかな、俺30年以上生きてきて全く今までそれを感じてなかったっていうことにも驚かされたし、でなんならちょっと勝手にちょっと主語を大きくして申し訳ないんだけど、俺だけじゃないと思うんですよね、こういう勘違いとか誤解をしている人って。だからなんかなんていうかな、しくじり先生よろしく、声を大にして言いたいんだけど、なんか俺たちと変わらんぜ、アンテナは。アンテナというかロジックというか、表現するということそのものに関して言えば、俺らとそんな変わんない行為だぜこれはっていうのをなんか改めて教えてくれましたね。だから本当なんか僕にとってすごく意義深い展示会でありました。それを、教えてくれた二人にものすごく感謝したいですよ。もうありがとうございます。で、まあ、その中で、まあ、気に入った作品とかちらほらあったりして、たくさん思うところもあったりして、で僕の解釈が、まあ、正しいとか正しくないとかってか、正しい正しくないっていう次元ですらないんだけど、やっぱそういう作品って、まあ、その解釈を通していろんな会話をさせていただいてですね、で、まあ、改めて思ったのが、なんていうかな、対話型鑑賞っていうなんか概念だけは知ってたんだけど、なんかそれをなんか改めて体験させてくれた感じがしてですね、それはつまりなんか作者の明確な意図とか作者の明確なゴールっていうのが、まあ、あるにしてもないにしても、なんかそれを学ぶのが目的というよりは、自分がどう思ったか、鑑賞者がこれを鑑賞してどう思ったかっていうのを共有し合うことで、新たな作品に価値、新たな作品に対する価値を付加していくっていうところ、それがすごく大事なことなんだなっていうのを思ったりしてですね。だから言い方を変えると、多分その作品がゴールっていうのが多分ないんだろうなと思うんですよ。ゴールというか完成形っていうものがないだと、ないというか、 あるいはその全てが完成と言えるかもしれないんだけど、なんかそういう、なんていうかな、その概念の広がりみたいなものを感じたりしてですね、なんかすごい楽しかったです。強烈でしたね。ほんと強烈すぎて、僕帰ってから1時間くらい散歩しましたからね。なんか、なんていうのかな、なんか、心のモヤモヤを整理するために なんか考え事をするために散歩したのすごい久しぶりなんですけど、もうそんぐらい強烈な体験でした。まあポポさんもですけど、皆さん本当ありがとうございましたということで、今日のトマログはここまで。また次回お会いしましょう。さよなら。